この夜の賛美礼拝でも短い牧師のメッセージを聞いていただく、そういう習わしです。今次々とクリスマスのことを描いた聖書の言葉、そしてクリスマスにちなむ賛美歌を歌い続けているわけです。クリスマスって一体何でしょうね。もちろんイエス・キリストというお方の誕生を祝う特別な、いわば世界の祝日だと思いますね。キリストの誕生によって私たちの人生の意味、あるいはこの世界の中で、この世の中で生きる意味合いというものが大きな変化を遂げたと聖書は語っているわけですね。なぜ人は、私たちはクリスマスを祝うんでしょうか。クリスマスに起きた出来事って一体何だろうか。その時に何が始まったのか。で、聖書はクリスマスについて非常に多くの大切なことを記しているわけですね。なんといってもクリスマス、これがなければですね、キリストを信じる信仰もなく、あるいはキリストによって救われる恵みも見出すことができない。クリスマスは神が私たちの人生、私たちの世界の中に突然踏み込んでこられた、そういう不思議な出来事ですね。この出来事をきっかけにして私たちの歴史は真っ二つに、二つに分かれています。イエス・キリストが来るまでの歴史と、イエス・キリストがいらっしゃって以後の歴史、歴史というものを二つに区分する、区別をする、そういう出来事としてイエスは世にいらっしゃったわけです。キリストは貝羽桶の中に生まれたと、今日もこの教会では朝からそのことを学び続けているわけなんですね。貝羽桶の中に神の一人がお生まれになった。じゃあ貝羽桶とは一体何なんでしょうか。クリスマスの劇などで、見る貝羽桶、何か幻想的でですね、美しい物語のように感じられます。そういう貝羽桶は自分とは縁が遠い、貝羽桶と私には何の関係もない、そのように思われるわけですが、しかし実はそうではなくてですね、クリスマスというのは私たちの心が、あるいは私たちの魂、私たちの生活がイエス・キリストを宿す貝羽桶になってほしい、そういうメッセージを含んでいると思うんですね。つまりキリストが貝羽桶に誕生なさった、同じように私たちの心、私たちの生活、これがキリストの誕生を受け入れる貝羽桶になるということ。そうなると本当のクリスマスが私たちのところにやってきたと言えるわけです。貝羽桶、これはもちろん動物の、牛や馬の、いわば食器ですね。決して美しいもの、清潔なものではありません。動物の匂いが染みついた、本当に粗末で不潔な、いわば器なんですね。そこにキリストが横たえられたわけです。普通は考えられないことですね。しかし、そのイエス・キリストが貝羽桶の中に横たえられた、そこにクリスマスの一番大事な、一番中心的な意味があるわけですね。そして願わくは私たちの心がやはりイエス・キリストを宿す貝羽桶であると、そういう理解、そういう自覚がクリスマスの時に生まれてほしい、こう願って教会では多くの、できるだけ多くの方々をクリスマスに教会にお迎えしたいと願っているわけですね。粗末で、そして不潔ですらあった私たちの心、私たちの人生、そこにキリストが生まれてくださる、これがクリスマスです。聖書はなかなかこの人間というものがですね、自分の低さ、自分の弱さを認めないということを大変鋭く指摘しているわけですね。自分は低いところにいる人間だ、この事実をなかなか私も含めて認めることができない、自分の弱さ、あるいは自分の愚かさ、自分の脆さ、それをたやすくは理解しえないわけですね。それなりに自分は高い知性を持っているとかですね、そこそこ道徳的には真面目な人間としてやっている、自分のことはまず人の世話にならないで自分でやっていける、つまり自分の弱さや低さや、そういうことがなかなか分かりにくいのが人間の本性、本性 だと、まあ、聖書はそういうふうに苦い辛いところをですね、私たちについてくるわけなんですね。クリスマスの夜、最初のクリスマスの夜にイエス・キリストの誕生のニュースを聞いたのは、野宿をして、そして羊の群れの番をしていた羊飼いたちだと、このように聖書は書いています。羊飼いというのは本当に厳しい労働に明け暮れて貧しく生きていた、そういう勤労者たちですね。特にイエスの時代には羊飼いというのは世間の人たちからは蔑まれることが大変多かったと言われますけれども、クリスマスの訪れがですね、そのように低く見られた、蔑まれていた人々のところに、そこを目指してまっしぐらに届けられた、そこにクリスマスの不思議がありますね。そして羊飼いたちは飼い場桶に寝かされた、ま、あの生まれたばかりの幼子イエスを、救い主を喜んだと書かれているわけです。つまり羊飼いたちもですね、自分の心を、あるいは自分の人生をキリストが誕生してくださる貝羽桶のようにして神の前に、いわば差し出したわけです。先ほど読んでいただいた聖書の中にも、神はその独り子をお与えになったほどによう愛された、こういう聖書の言葉がありました。神は独り子、つまりイエス・キリストをお与えになったほどによう愛された。これはもう聖書という分厚い書物がありますが、それをたった一行に綴めて言えばこの一言ですね。神が一人子イエスを与えるほどに私たちを愛しておられる。これがもうクリスマスのメッセージの、まあ、全てであると、こう言って、よろしいと思うんですね。この神様の愛がクリスマスの始まりでした。神の愛に感謝して、そしてこの一人子イエスを信ずれば、誰でも本物のクリスマスを味わうことができます。ですからイエス様、どうぞ私の心の中に宿ってください。こんなに低く、こんなに親しく、こんなに近く私の人生に届いてくださって、本当にありがとうございます。そういう感謝、神への感謝、また人々への感謝、これがクリスマスに一番ふさわしい心の在り方だというふうに思います。申しましたように、クリスマスはその低いところにいる、弱くて傷ついている、そういう私たちのところに神の愛が届いたということなんですね。けれどもクリスマスというのは決してただ単に低いところのお話ではありません。低いところにいる私たちがですね、本当の高さ、真の意味の高さを理解し、それを信じる、これもまたクリスマスの大切な一面ですね。羊飼いたちはこの社会では尊敬されない、そういう仕事を残念ながらしていました。彼らは自分たちの低さ、世の人々から蔑まれているということをよく知っていました。人から尊敬を受けていない、そういう人間だということを彼らは自覚していたんですね。でもそれはきっと心を傷つける経験だと思いますね。人から尊敬を受けないままで傷つかないような、そういう人はいないですね。そして誰もがそういう心の傷をお互い持っているんじゃないでしょうか。大事なことはクリスマスというのは、そのような私たちがかつて受けた、また今も受けているかもしれない、その心の傷を神様によって包んでいただく、癒していただく、そういう大切な時ですね。さっき賛美歌の112というのを歌いました。諸人こぞりで、まあ、クリスマスの賛美歌の中でも最も名高い、歌ですね。諸人こぞりで112番というところにあるんですが、大塚のゆりさんという、大塚のゆりという、まあ、賛美歌を研究する方、よく知られた方ですが、その方が賛美歌の112番について書いた文章をしばらく前に、読みました。今日私の短いお話に、傷ついた心を包む愛、傷ついた心を包む愛、まあ、そういう題をつけたのは、まあ、大塚さんの、文章から、まあ、ヒントを得たわけなんです。この112番の4節というところにですね、しぼめる心の 花を咲かせ、恵みの露を置く主は来ませる。つまりしぼんでしおれて暗くなった、そういう心に明るい花を咲かせる、そのためにイエスはいらっしゃった、そういう歌ですね。でこの4節の言葉をですね、元の詩をその大塚のゆりさんが翻訳をなさいまして、主は神は破れた心を包み、血が滴る魂を癒されます。破れた心を包んで血が滴っているような傷ついた魂を神は癒される。そのように元の詩はそういう意味なんですね。神様が傷ついて破れて傷んでいる、そういう私たちの心を包んでくださいというんです。この112番を作った賛美歌作者は、フィリップ・ドッドリッチというですね、人ですが、幼い頃この人は両親を亡くしましたけれども、本当に苦労して牧師になった人です。神学校の校長先生にもなりました。賛美歌作者としては400に余るようなたくさんの賛美歌を残してくれたんですね。でも彼は結核のために49歳で亡くなってしまった。こういう人がですね、どんな心の傷を抱えていたか、どんな心の痛みや悲しみを持っていたか、本当に私たちには想像を超えるんですね。それをじっと忍んで、傷ついた心を抱えながら、でも喜びの賛美歌をですね、もろびとこぞりて迎えますれ、そういう喜びの歌を私たちのために残してくれたわけです。つまり自分の深い傷を癒す神様の愛を、このフィリップ・ドッドリッジ、この人もまた神の傷ついた心を癒す愛というものを信じて、こういう歌が生まれたわけです。クリスマスにお生まれになったイエス・キリスト、この方は傷ついた心を癒すために、包むために来られました。低いところへ、本当に貧しい姿で貝羽桶の中にいらっしゃったわけですね。そしてキリスト自身が傷つく人生を生きて来られました。皆さんご承知のように、イエスという方はこの地上の人生の最後に十字架につけられたんですね。十字架のあの痛み、あの傷、十字架にまで自分を捧げてくださったわけです。貝羽桶に寝かされ、最後は十字架の上で傷ついてくださったわけですね。そういう意味でキリストの歩みは命を懸けて傷を負う、そういう人生でした。まことに激しい愛で私たちの人生の中へやってこられたわけですね。これはいわば極限の愛ですね。この極限の愛の中で私たちの人生に関わってください。これがクリスマス、これが神の愛なんですね。これがつまり貝羽桶と十字架というものです。地上に生きる私たちはもう誰もが苦しんでいます。誰もがいろんな傷を負っています。けれども誰かが味わっている苦しみ、誰かが受けておられる傷、これは外から見ていてはわからないことが多いですよね。人に理解してもらえない、そういう悲しみや悩みをお互い持っているわけです。あるいは人には見えない人生の傷というものを私も抱えて歩んできました。これを本当に理解して、あなたの痛みがわかる、あなたの痛みを私が代わって引き受けよう、そのようにおっしゃる方が来られた。これがつまりクリスマスですね。天使たちが歌った言葉が聖書の中に書かれていますが、糸高きところでは栄光神にあれ。糸高きところ、つまり、天ですね。そこからクリスマスが始まったわけです。糸高きその天から全てのことが始まってクリスマスが起こりました。クリスマスに私たちは低くなられた、貝羽桶に横たえられた神の独り子を見るわけですが、でも同時にクリスマスの恵み、クリスマスの光が糸高き天から届いている、そのことを見ようとしてはならないと思うんですね。糸高きところに思いを馳せる、心を高く上げるですね。これもクリスマスの恵みの大変重要な一つの一面だと思います。糸高きところ、これは私たちが普段味わっている地上の生活からは隠れている、 そういう高い天というものがあるわけですね。でもそこに何があるかを私たちは知りません。私たちがこの世の中で知っているのは競争であり、人と比べる生活、優越感であり、あるいは劣等感に苛まれる生活、そして裁きと争いと妬みが渦巻いている我々の世の中ですね。もう後に残るのは疲れと不安と悩みだけであります。でもそういう生活をもうやめようではないか、意図高きところ、そこで何が始まっているかを見ましょう。これがクリスマスの呼びかけですね。意図高きところには栄光が神にあるように、栄光というのは神が光の中にいらっしゃるということです。栄光とは神が世を救うことができる、私たちの傷を癒すことができるということですね。神に栄光あれですね。栄光とは神が光の中にいらっしゃり、私たちを癒してくださるということです。あるいは栄光というのは神が良い心を持って私たちをいつでも助けようとしておられるということですね。あるいは栄光とは神が私たち一人一人を愛してくださるということです。その光、その神の愛、その助けを携えてイエス・キリストが世にいらっしゃったわけですね。低い場所、そういう暗い場所を目指してキリストは来られました。意図高き天から光を携えて来られたわけですね。その高い天で何が始まっているか、何が私たちを待っているか、その意図高きところへ私たちの人生を導くために、キリストは神の身分を捨てて低い場所へ、低い場所へと階段を降りていらっしゃいました。その先にあの会話桶が待っていたわけですね。最も低い場所にキリストの場所がありました。そしてキリストは会話桶をご自分の最初の寝床としてお選びになったわけです。そうであれば私たちもキリストに休んでいただくために、私たち自身がですね、このクリスマスの時に静かな心になって、低い心を取り戻して、そして会話桶になってクリスマスを過ごす、そういう、クリスマスをこの年過ごしてみたいというふうに思うんですね。キリストを心に宿す、そういう生活を与えるために、イエス・キリストは意図高きところから私たちのこの地上に来てくださいました。そのことを本当にご一緒に感謝し、また喜びたいと思います。